おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
これ日本史の教科書に載っておりませんけどもですね、こんなことが香菜さんあったんだって、
はい、
日本書紀によれば磐井の死から50年後の583年連合大和に出入りしている百済の日羅という、この人が連合大和に密告をしてる。それはね、どんなことかというと、百済人が300隻の船で筑紫の国に向かった。かつて磐井が治めていた土地を占拠して、この百済が自分の領土にしようと画策しておりますと、
はい、
だから壱岐対馬を急いで固めてくださいっていう、
うん、
この日羅さんの情報そのものの真偽は横に置いといて、日羅さんがね、半島の人なんですがね、こんなこと言ってんですよ。百済はこれ反復王子、
反復、
約束を守らないことが多い、
うん、
だから信用しちゃダメですよって、うん、百済の人自身が言ってるのよね、
はい、
あの古代日本では百済系の人たち、いわゆる半島の人たちが朝廷に潜り込んでロビーストとして活躍しながら、半島情勢を伝えたり仏教を伝えたりしながらも結構日本を動かしていたという、うん、まああの百済の人たちにとっては仏教を教えることによって日本を支配できないかと思ったんでしょうね、
はい、
そんなこともあったんじゃないかな。それで帝に接近していくんですね、百済の王族たちは。ところがですね、国の中心である天皇っていうのは力としては大したことないんですけども、神の祈りを力に変えるパワーを持った、霊力を持った代表者として日本をまとめていく、仏教入ってきます。その時に独特の仏教をその天皇家自らが作り始める、
はい、
仏教に完璧に帰依しない、驚くなかれ日本の神道と仏教をくっつけちゃう、
うん、
よくやったよな、うん、あれ知ってる、ナーム八幡大菩薩、
わかんないです。
あ、なんか時々お祈りするときにナム八幡大菩薩っていう、
へえ。
とにかくこの神様の奇妙さは八幡様っていう日本にいる神様、
はい、
それが大菩薩とくっついてるんだよ、
うん、
だから八幡大菩薩なのよ、
うん、
これ日本の至るところで見られるんだけど、日本の神と向こうの神様、インドの神様がドッキングするの。
そうか、はい。
お稲荷さんもそうでしょ、あれ。
え？
ハイエナらしいんだ。
キツネじゃないんですか。
ハイエナ。
はい。
死んだ肉でも平気で食うのよ。その生命力に憧れて、ダッキーニっていうのかな。
はい。
あのサンスクリット語で、そういう神様になったんだよ。ところがハイエナいないじゃん日本に、
はい、
一番似てるのはキツネだったんだ。
へえ、そうなんだ。
そんな風にして日本独特の仏教にどんどんこう変えていくわけよね、うん、まあ隋院が誕生することによって聖徳太子は連合大和王に対して和を呼びかける、
はい、
あの外交を百済に牛耳られた連合大和、その聖徳太子に対して蘇我氏が対抗し、蘇我の馬子が連合大和の実権を握る。この裏には聖徳太子があまりにも百済のロビーストに偏りすぎて仏教に熱心であるという反発もあり、蘇我とか他の豪族たちも反発するんだけども、蘇我イルカは、やっぱりこう暗殺されてるんですよね、
はい、
この隋の起こったのでね、やっと収まりかけてたんですけども、その隋が滅びるんですよ、うん、これはいいチャンスかなと思いきや、なんととんでもないことに新羅が隋が滅んだ後の唐、
はい、
と外交を結ぶわけ、うん、まあね、半島情勢ってさ、今中国無口にしてるけど、やっぱ後ろ側に必ず中国がいるな、
うん、
古代から何にも図式は変わってないわ。で 新羅が唐と結んだことで、百済は日本にすがりつくの。一緒に戦ってくれって。
はい。
それで、半島に乗り出してって、連合大和は、663年のこと、大敗北であります。白村江、白村江への戦いで、川が血に染まるような大敗北を期してしまうわけですな。
はい。
それで、百済国はぺったんこに潰されて、いい人がいっぱいいたんだろうな、その連合大和は、百済の人がかわいそうだっつんで、大量に亡命する人たちを受け入れているんですよ。
はい、
大量の亡命者。百済王族は天皇のすぐ近くに使える家臣にして。で、2000人単位の半島人が大和までやってきたと言いますから、
はい、
大和っちゃ優しいもんでありますよね。さあ、これで百済の影響が日本から消えたということにならないんです。
うん、
からがね、関さんの説がね、面白いのよ。これをね、頑張って私もフラフラになりながらね、来週またもう一回、ここから語っていたいと思いますんでね、こうご期待でございます。この続きまた来週のまな板の上で。